コリントの信徒への手紙の第1、10章の23節から11章の1節を読みました。今日は最後の結論部分、そこを読んで恵みに預かりたいと願っております。10章の30節からもう一度読みますとこうあります。私が感謝して食べているのに、その私が感謝しているものについてなぜ悪口を言われるわけがあるのです。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても全て神の栄光を表すためにしなさい。ユダヤ人にもギリシア人にも神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。私も人々を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて全ての点で全ての人を喜ばそうとしているのですから。私がキリストに習うものであるようにあなた方もこの私に習うものにとなりなさい。30節のところで私という言葉が2回出てきますが、これは非常に強い私であります。自分自分と自分を自己主張する私ではなくて、後の方を見れば分かります通り、キリストに習うものとしての私です。キリストにしっかりとつながるものとしての私であります。そういう非常に強い私、私たちはそのような私というもの、そのような自分というものを目指して進むべきものであります。まあ、それは私たちにふさわしいものであります。キリストを信ずるものにふさわしいものであります。クリスチャンというのは自分を失うものではなくて、新しい自分を生きるものであります。これをよく覚えたいと思いますね。かつての自分はキリストと関係もなく、歩んでいた自分でありましたけれども、今改めてキリストに習うものとして、本当にキリストと命が通うような交わりを持つ者としての私。ヨハネによる福音書の15章で教えられていたように、人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに実を結ぶ。こうあったんですね。だから、イエス様を信じてですね、自分を失うんではないんです。キリストとつながった新しい私がそこに生ずるということです。そしてそれは実を結ぶ非常に強い私です。これは今日改めて強調しておきたいと思います。この私がなければ、このパウロがずっと教えてきた事柄に応ずることもできません。イエス様はおっしゃったように、私を離れてはあなた方は何もできないからである。でも反対に、つながっているなら実を結ぶ、必ず何らかの答えがそこに出てまいります。こういう私ですね。10章の30節のところで、私が感謝しているんだと、まあ具体的なこれは肉を食べる食べないの問題でありましたけれども、それに関して人にとやかく言われるまでもなく、私が感謝しているんだと、これがまず出発点です。私が感謝しているんだと、私が感謝して食べているのに、その私が感謝しているものについてなぜ悪口を言われるわけがあるのか。今までサウロがこう語ってきたことを読み間違えるとですね、人も 顔色を恐れたり、あるいは人の心をどういうふうにその人が感じるかとか思うかとか、そういうことをこういちいち気にしてですね、行動しているように見えるわけですけれども、それによって振り回されているわけではないということです。自分というものはまずあって、その上で改めて振り回されたり、あるいはそれによって引っ張られたりするんではなくてですね、自分の行動がこう左右されるんではなくて、自分というものがまずあって、そして人のことを考える、こういう姿です。だから31節はこう続きます。だからあなた方は食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。そういう非常に強い自分自身、神様の恵みによって強がられてそこにある自分ですね、こういうものとして生かされているんですから、食べるにしろ飲むにしろ何をするにしても、すべて神の栄光を表すためにしなさい。こうしなければ人々から悪く思われるんではないかとかですね、こういうふうにしたら人々から何か悪いことされるんじゃないかとか、まあ、こういうふうに結局は自分とは言いつつもキリストとしっかりとつながることもなく、キリストに習う自分ではなくてですね、自分で自分を守ろうとするかのような、そういう自分ではなくてですね、キリストにしっかりとつながってキリストに習う自分、そういう自分がここにあって、そして感謝して、全てのことは許されていて感謝して歩んでいるんだから、この食べるにしろ飲むにしろというのはどんな小さなことであれ、神様を知る者としてということです。神の栄光を表すというのはまず大事、また神様を知る者にふさわしく行動しなさい。神の栄光を表すというのはまず第一に神様を知るということです。神様を正しく知ってこそ神様のご栄光を褒めたたえるものとなります。まあ、知るということと褒めたたえるということはもうこれは切っても切り離せないものですね。でも神様をただ知って褒めたたえるだけで、その人がそれにふさわしく歩んでいないならば、それは神様を知ることを褒めたたえることをかえって人々の恥ずかしめの対象にしてしまいます。だから神様を正しく知ること、そしてそれにふさわしく歩むようにしなさい。食べることや飲むことのような本当に小さな事柄であるですね、本当に神様を知る者にふさわしく、また神様を褒めたたえる者としてふさわしく行動しなさい。また32節、ユダヤ人にもギリシア人にも神の教会にも、あなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。ユダヤ人、ギリシア人、神の教会。まあ、ありとあらゆる人のことをここで挙げているわけですね。ユダヤ人。ユダヤ人にはユダヤ人なりのつまずきがあるわけです。他の人々がつまずかないようなことにつまずく。またギリシア人にはギリシア人なりのつまずきがあります。そして神の教会には神の教会なりのつまずきがあります。具体的にあれこれとここでは挙げていませんけれども、そういう人たちを惑わす原因にならないようにしなさい。この惑わすというのは、それらの人々が神様から遠ざかる原因にならないようにしなさい。惑わすというのは、一般的なことではなくて、神様との関係においてその人たちが神様を見失っていったり、神様を 侮ったり、イエス・キリストを知る上で妨げにならないようにしなさい。やむを得ないこともあろうと思いますが、とにかくそのようにしなさいということですね。どれぐらい自分というものを強く持って初めてそういうふうに考えれるのかなと思うわけですね。実際イエス様は本当にそういうふうな歩みをなさいました。イエス様につまずく者たちも確かにいましたけれども、イエス様につまずく場合でもですね、イエス様は惑わすことはなかったんですね。惑わすことはない。イエス様につまずく場合でも神様に近づく道が何なのかを人々が見失ったり、あるいは反対しながらもですね、もし立ち返るならばそれが本当に神様に近づく道だと、神様と共にある道だと確認できるような仕方で行動なさりました。とても見分けがたいような道を歩まれたと思いますね。確かにカインの現場を捉えられた女の人を連れてきて、そして立法ではこの女の人、こういうものは石で打ち殺せと書いてあります、こういうふうにイエス様に訴えたものに対して、あなた方の中で罪のない者がまず先に石を投げようとそれらの人々に言って、それらの人々がそこから去っていく、そしてその後また私もあなたを罪に定めない、これからはもう罪を犯さないように、こういうふうにしてですね、改めて立法というものを表に立てて、人を責めて、これこそ神様に従う道だというもの、そういう者たちに対してなおさらに優れた神様の御心があることを示して、またそこに残された女の人に対して、私もあなたを罪に定めない、しかしこれから罪を犯さないように、なおあなたの罪を許して導きたもう神様がいることを示す、本当にイエス様というお方がいるとですね、改めて神様に近づくということはどういうことなのかが人々に知られたわけです。非常に強い、今日の御言葉を使って言えば私がそこにいるわけですね。私、それと同じようにキリストと本当につながり、キリストに習う者たちもそのような姿を背負うということです。そのように身を結んでいきます。実際ここでパウロは長々とこの肉を食べることについて論じてきましたけれども、読みを聞きようによってはですね、なんとパウロはですね、どっちなんだと、どっちにせよと言ってるんだと、こう本当にフラフラしてるようなですね、こう言ったと思えばああ言ったと思うようなことを言っているように誤解される可能性もあるんですね。でもそのようにパウロが言葉をこう重ねてきた、その一番中心にあるのはこういう自分です。こう言ったらコリントの人たちが喜んでくれるかとかですね、こう言ったらコリントの人たちが、あ、いいことを聞いたと思ってくれるか。こういうおもんばかりはそこにありません。そうではなくて、私です。キリストに習う者としての私。33節はこう続きます。私も人々を救うために、自分の益ではなく多くの人の益を求めて、すべての点ですべての人を喜ばそうとしているのですから。実際難しいですね。私たちはいろいろな人の顔色を見てしまったり、自分と一番関わりのある人たちからよかったよかったと言ってもらうように行動したくなります。またそういうふうなことを言いたくなります。でも そのように人によって左右されるんではなくて、ユダヤ人にもギリシア人にも神の教会にも人を惑わす原因にならない。そしてすべての人をすべての点で喜ばそうとしている。この喜ばそうというのはですね、いいこと聞きました。あ、聞きたいこと聞けました。こんな喜ばそうではなくて、本当に神様を知る者として、神を喜ぶ者として、実際神様を知り、神様を褒めたたえ、神様に従ってこそ幸いだということを聖書はもう繰り返し繰り返し教えるわけです。そのように歩んでこそ、いつも喜び、どんなことにも感謝し、そしてまたいつでも神様の御元に祈りを注ぎ出すことができる。こういう道を示すわけですね。一気に成長することも叶いませんけれども、私につながっているならば実を結ぶと、しかも豊かに、一つ二つの寂しい実ではなくてですね、豊かに実を結ぶ。こう約束されたイエス様、このお方につながって本当に新しい自分、このような自分として歩むことを改めて思い起こしたいと思います。ここから歩み出してまいりましょう。いろんな人たちに囲まれて、それらの人々に左右されるのではなくて、反対にイエス様とつながるからこそ、その人たちのことを主にあっていろいろと思いやりながら語る、行動する、飲むにも食べるにも、そこから出てくる判断や決断、行動、こういうふうものをとって歩んでいきなさい。とてもこれは自由なことであり、心の軽いことだと思いますね。本当にあちらを立てようとしたり、こちらを立てようとしたり、私たちはあちらを恐れたり、あるいはこちらを恐れたり、そういう中で本当に疲れ切ってしまいます。何が正しいかはっきりしない時代には、ますますそのことは深まると思いますね。でもキリストイエスを知る者、そしてまた神様を知る者は、ここにあるようにキリストに従う者、キリストに倣う者としての、まず非常に強い自分、この強い自分は人を押しのけていく自分ではなくて、新しい自分ですね。恵みによって強められた自分。ここから歩み出してまいります。お祈りいたしましょう。神様、かつてはイエス・キリストを迫害し、イエス・キリストを憎み、キリストに従う者たちを迫害して、男であれ女の人であれ構わずに、あるいは子供であれ年を重ねた人であれ構わずに迫害して、キリストイエスを呪わせようとするほどに強い確信を持って強く行動していたパウロが、今改めてキリストに倣う者として恵みに強められて、かつての強さではなく恵みに強められて、神の栄光をどのようなことで表すようにせよと教えていることを学びました。彼の言葉において、彼の姿において、改めてあなたの福音の栄光が表されていることを感謝し褒めたたえます。私たちもまた願わくは、その恵みにますます豊かに預かって強められ、何について私たちが悩み、何をいろいろと考慮して語り行動しなければならないか判断できるもの、また決断できるもの、歩み出せるものとしてください。今週の歩みにおいて、 どうぞ主よ、キリストイエスよ、どうぞ私たちを導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の356番です。